皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。なんかもうすでに疲れましたね。今日の礼拝非常に盛りだくさんでして、新年度最初の礼拝ですから教会学校の教師任命式があり、また4月から協力牧師となってくださいました渡辺真一先生の案集があり、また今5名の転入会を行いました。このお話の後、宣教の後には主の晩餐もあります。非常にこうなんか盛りだくさんなんですけれども、すべてが喜びの中の出来事だなと覚えてですね、本当に感謝をしております。何かこの新年度ね、神様から元気をいただきながらスタートできるということを感じるわけです。まあ今ですね、喜びなんですが盛りだくさんなので、このお話はなるべく短くしようと思って準備してまいりました。そろそろ終わってほしいなと思ったらどうぞ皆さん合図をください。多分気づかないふりしますけれども、皆さんと一緒にですね、御言葉を分かち合いたいと思います。今日選びました聖書の箇所はルカ福音書の24章36節からです。先週お読みしましたエマオ途上の物語の続きになります。36節読みますと、こういうことを話しているとという言葉から始まっていく。こういうことを話すってどういうことかと言いますとね、先週の箇所の話、エマオ途上、エルサレムからエマオへと下っていく2人の弟子がいた。その弟子にイエス様が近づき話しかける。一体何の話をしているのか。2人が、あなたはあのナザレのイエスが十字架につけられて殺害されたということを知らないのか。そして2人はイエス様と共に語りながらエマオへと行くわけですね。エマオにつきまして夕刻一緒に食事をする場面になる。この2人の弟子はそのゲストとして招いているイエス様がパンを取り祝福してそれを裂いていく、その光景を見て、ああイエス様だと、そこで初めて気がついた。2人はすぐに取るものとりあえずエルサレムへと取って返しまして、仲間たちの集まっている家に飛び込んだ。そして、おいお前たち、私たちはあのイエス様に出会ったぞ、イエス様は復活しているぞと話していた。それがこのように話しているとっていう36節の言葉なんですね。彼らがああだこうだと弟子たち集まって話していた。すると驚くべきことが起こる。36節、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。弟子たちは恐れをののきましてね、亡霊、幽霊でも見ているんじゃなかろうかと思った。するとイエス様答える。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手足を見なさい、まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こうやってイエス様は手や足をお見せになったり、また魚を、ね、持ってこさせてむしゃむしゃ食べたみたいな、そんな話があるんですね。でこの箇所の中で私読みながらですね、お話の準備のために読みながら、一箇所非常に不思議に思った記述があるんです。でそれは何かと言いますとね、41節で弟子たちが喜びのあまりまだ信じられずに不思議がっていたって書いてあるでしょ。この喜びのあまりまだ信じられずっていう言葉が、私には意味がわからないんですよ。喜びながら何を喜んでるの？それはイエス様が確かに復活したっていうことが分かったから喜んでるんじゃないのか。しかしその直後にまだ信じられてないって書いてあるんです。イエス様の復活が分かって喜んでる、でも信じていないって、これものすごく矛盾だと思うんですね。でもなんでこんな表現になるんだろうか気になってね、ギリシャ語の原典を渡ってみたんです。でも私が考えたのはね、喜びながらも理解できずって意味じゃないかなと思ったんです。そういうことってよくあるじゃないですか。意味は分かんないけどなんか嬉しいってあるでしょ。そういう意味かなと思ってこれ調べてみたら、そうじゃなかった。ギリシャ語の原点当たると、確かに信じられないって書いてあるんです。じゃあどういうことなんだろう。イエス様の復活が分かったのにでも信じられていない、そういう弟子たちがいる。でもこのことをね、考えていけば考えていくほど、なるほどそうかと。イエス様が今日この箇所において弟子たちにまさに伝えんとしたことは、この喜びつつもまだ信じられていない弟子たちに、信じなさいって告げようとしたんだ。信じなさいって促していく、これが今朝の箇所のメッセージなんだと思った。そうやってずっと聖書を読んでいきますとね、面白いなと思ったんです。イエス様は弟子たちに信じなさいって告げるだけではなく、3つの段階で信じるっていうことを示しているなって 気づかされていったんです。それで今朝のお話のタイトルは信じるの3段階といたしました。イエス様が信じる上で3つの段階を示している、それが何かをご一緒に見ていきたい。イエス様が示されました信じるの第1段階は38節に書かれています。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。イエス様はね、弟子たちに対してね、疑うなって告げた。これが第一段階だなと思うんです。疑うということ、またこれと相反ね、同時に信じるということ、ちょっと考えてみたいなと思ったんです。皆さんもね、時々経験があるんじゃないかと思うんですけれども、キリスト教の信仰を持ってますよみたいな話をね、いろんな人たちとお話してたら、へえ、あんた神を信じてるのって驚かれたりしません？で、そうやって驚かれる時にはよく一緒に言われるのはね、私はね、神を見たことがないから信じられんのですよって言われたりする。これね、神を見たことがないから信じられない、じゃあ見たら信じるんだろうかと思ったらね、きっとそうじゃなかろうって思うんです。見たって多分ね、信じないだろうなって。だってね、人間って非常にこう自分本位ですからね、何か物事を判断するときにはいつも自分の常識とか経験とか理解の中で物事を判断しようとしますよ。だから例えばですよ、私たちがものすごい世界的なマジシャンを前にして、とんでもないこうね、手品マジックをされたとしますよ。それを見て、ああ奇跡だって私たち言うかって言ったら多分言わんでしょ。一体どんなトリックなんだろうって考えるじゃないですか。まさにあの出来事はね、私たちは自分たちが理解できなかったとしても何か裏があるに違いないっていつも疑ってしまうんですよ。まさに今日のこの弟子たちはね、自分の目の前にイエス様が立っている、理屈がわからない、だから喜びつつも信じられないんです、疑うんです。しかしイエス様はその弟子たちを見限るのではなく、彼らに対して告げる、疑うな、信じなさい。言葉を変えるならばね、あなたが固執している自分の常識だとか経験だとか理解だとか、その中だけで全てを見ようとするんじゃないんだ。それを一歩乗り越えてごらん。私たちに自分たちの理解の限界を超えるべくイエス様は言うんです。疑うな。それがまずイエス様が私たちに示された信仰の第一段階なんです。じゃあ第二段階で何をイエス様は示しているか。今朝の箇所の中で44節にてイエス様はこのように混乱する弟子たちにおっしゃった。私についてモーセの律法と預言者の書詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いたってあるんです。聖書を悟らせるべく心の目を開くって、さらっと書かれている言葉のようなんだけれどもね、聖書を心の目を開いてみなさいって、つまりただ単に文章として読みなさいっていう話じゃないんだ。心の目を開くんですよ。この聖書の出来事が、聖書の言葉があなたの現実の出来事として起こってくるよということ。この聖書の言葉はね、神が今あなたに向けて伝えようとしているメッセージなんだと受け取るようにしなさいって、これが心の目を開くなんですよ。先ほどもお話ししたように、自分の経験だ理解だね、そんなところに固執してしまって、自分の受け付けられないもの、理解できないものはポーンと遠ざけてしまう、その私たちに対してね、この聖書の御言葉はね、神が今他の誰でもないあなたに向けて伝えようとしている。あなたはちっぽけな存在、社会の中でどうでもいいその他大勢ではなく、神はまさに今あなたに語ろうとしている、あなたに気づいてもらおうとしているんだよ。そのことをちゃんと受け取れるように信じなさい、心の目を開きなさいって、そうイエス様は告げた。これが二つ目の段階なんだ。三つ目の段階としてね、この直後の45節から面白いなと思いながら読みました。46節からがイエス様ね、こう言われます。次のように書いてあり、 メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させるため悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。でこれ聖書を読みますとね、二重鍵括弧で書かれてるでしょ。でつまり聖書の中で書かれているこの事柄はこういうことなんだよみたいな、ある種引用ですよ。引用なんだけれど、その直後47節の終わりからこう書いてある。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となるって、これねびっくりする言葉だなと思うんですよ。イエス様はね、ほら聖書にはこう書いてあるでしょって伝えていたんだけれど、今度はこの出来事を人々に述べ伝えていくのはあなたたちなんだよって言ったんです。何かそれまでね、受けて聞き手でよかったはず。しかしそうではない、今度はあなたがこのことを伝えていくんだ、あなたが神の招きに応えていくんだって、あなたが当事者になるんだよって、そうやってイエス様は弟子たちに告げたんですよ。弟子たちびっくりだったでしょ。だってまだ喜びつつも信じられてないんだから、疑ってるんだから。私がそれをするのっていうのが弟子たちの心境でしょう。でも同時にね、私たちも思うんです。こんな弟子にさせるのって、なんかもうちょっと頼りがいのある人とかいませんかねとかってね、そんな風にそら私たちだって考えてしまう。だけどもね、イエス様はそうじゃない。まさにこの弟子たちに対して、あなたたちが神の御業を述べ伝えるんだって促される。傍から見ると不足があるかもしれない、でもね、神が選ぶのはそのような人々なんだ。考えてみますとね、私たちが信じている信仰っていうのはね、自分の力とか自分の能力によってなんか応えていけるようなものじゃないでしょ。何か私たちがね、非常に優れた人間で、周りの人から見て、あ、なんてこの人は素晴らしい人なんだって言われてるから信仰者として毅然として立ってるわけじゃないでしょ。今皆さんこうやってね、一緒に礼拝してますけれどもね、みんながみんないろんな課題を抱えている、弱さを抱えている、欠点を持っている。でもその私たちはイエス様が十字架にかかってその命を投げ出してまで救ってくださった尊い命として今喜びを持って私たちは信じたんだ。つまり私たち自分たちの力があるから信じたんじゃない、ただただ神様が私たちを祝福し愛し救ってくださったその一点を信じて私たちは応えたんじゃなかったか。だったら同じなんですよ。神の技を担うのはね、優れた能力を持っているとかね、人々を引きつける弁舌があるとかね、そんなところがあるから神の働きを担うんじゃない。この人でいいのって、そんな私たちをも神が招いてくださる。安心しなさい、私があなたと共にいて、私があなたを祝福し、私があなたを用いる。自分の力だ、周りの評価だではなく、ただ神が私たちを招いて用いてくださるから、私たちはそのことに感謝を持って答えていくだけでいいんだ。この今朝の聖書の箇所はね、信じるっていうことの3つの段階を教えてくれます。1つ目は疑いなさんな、自分の理解だとか常識だとか経験だとか、それで神を測っちゃいけない。二つ目は心の目を開きなさい。聖書のメッセージは今あなたに向けて神が語りかけてくれるメッセージですよ。私に向けて神が今語ってくださると受け取っていく、それが二つ目の段階なんだ。三つ目の段階は信じて答えなさい、応答しなさいです。こんな私でさえ神は用いてくださる。そうやって神様は私たちにね、信じることを一歩ずつ深めるようにと招いてくれるんです。こんなこと喋るから長くなっちゃうんだろうと思うけれど言っちゃいますけどもね、カトリックのシスターでありました渡辺和子さんがですね、著書の中でこんな話をしていた。 ある一つの村、まあ逸話なんでしょうね、ある一つの村があってね、そこが長い間日照りでもうカンカン照り、作物が一切育たない。そこで村の人々は集まってきまして、山の上にある社で、雨乞いをすることになった。みんなが集まってきて雨乞いをするんです。雨乞いが終わった、さあ帰ろうか、山を下っていこうとしたら、一人の男が蓑と傘ですね、頭にあるこの傘と背中に背負う蓑をですね取り出して、それをこう身につけ始めた。周りの者たちは笑うんです。こんなにカンカン照りなのに、なんで蓑やら傘やら持ってきたかと。するとその男は言ったって言うんですね。雨乞いしたんだろ、だったら帰りには雨が降るじゃねえかって。この話本当私大好きなんですよ。信じるっていうことはどういうことって私たちに教えてくれるんだ。今目の前に変化が起こったから信じるじゃないんですよ。私たちは神に期待をしたんだ、神が答えてくださると信じたんだ、だったらもうすでに目の前に起こっていなくともそれに向けて準備を始めていく、これが信じるでしょって。イエス様はね、まだこんなあまりにも不安で、あまりにも役不足に見える、力不足に見えるその弟子たちに対して、疑うな、御言葉をちゃんと聞きなさい、そして神に答えなさい、安心せよ、神があなたを祝福し、あなたを持ち、あなたを導くから、そうやって招いてくださるんですよ。今私たちは新年度最初の礼拝にこうして集いました。今日は本当に盛りだくさんだから、この辺で終わりにしましょうね。終わりにしますけどもね、だけど聖書は私たちを今招いてます。神が今なさろうとしている御業にあなたも加わりなさいって。私たちはこの新しい年度の始まり、神が一体どんな素晴らしい御業を与えてくださるか、私たちはそこにどう加えていただくのか、ワクワクしながらこの新年度をスタートしたいと願っています。願わくばこの2024年度が神様の恵みをいっぱい数える年でありたい。そして皆さんと一緒に、また新たに加えられる方をね、この街道にまたネットにたくさん招きながら、一緒に神様ってすごいね、確認して一年を過ごしてまいりましょう。新年度のスタート、神の導きに期待し、一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。2024年度がスタートいたしました。その最初の礼拝、喜び盛りだくさんでこの礼拝させていただいていることを感謝いたします。今日私たちはイエス様の言葉から信じることの3段階を読んでまいりました。疑わぬこと、自分の経験や常識や理解の中で神を測らないこと、それが1つ目。二つ目は心の目を開くこと、聖書の御言葉が今私たちに向けて神様が語りかけてくださっているメッセージと受け取ること。三つ目、応答すること。こんな私でも、でも神は用いてくださる。神が整え、祝福し、私を用いてくださる。そう信じて応えること。私たちはその一つ一つを自分たちの生活とまた自分たちの現実と重ね合わせながら今考えました。新しい年度、神様どうぞ私たちを祝福し整え用いてください。またどうぞ多くの人がこの礼拝に一緒に集うことができますように、そして世界に少しでもあなたの平和を実現させ広げさせてください。新年度をあなたのお導きに期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。